鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニング星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、釧路市立博物館で、企画展として炭鉱と港という企画展が現在開催中でございます。はい、まあ、サブタイトルがですね、釧路臨港鉄道太平洋石炭販売輸送臨港線の奇跡ということで、まあ、残念ながら昨年秋ですかね、石炭列車まあ解体されてしまって、はい、ちょっと残念だったんですけども、まあ、この臨港鉄道とそれから太平洋石炭販売輸送の、まあ、歴史を振り返りましょうっていう展示と、はい、それから、この機関車ですとか貨車の、まあ、一つのなんですかね、部品っていうんですかね、はい、そういうものは展示してあります。で、これは4月23日まで、これは午前9時半から午後5時まで、毎週月曜日お休みというのと、それから祝日もお休みと。で、会場は市立博物館の特別展示室で、これは入館料が必要です。はい、それから同時開催でですね、この臨港鉄道のイラストをすごい描いてらっしゃる遠藤さんのですね、イラスト展も開かれておりますので、ぜひ、4月23日、まあ、まだまだ期間ありますので、はい、ぜひ見に行っていただきたいと思います。
まずはオープニング星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。はい、さあ、それでは続いてメッセージをいただいておりますので、はいはい、ご紹介いたします。こちらは鈴猫さんです。お、星さん、斉藤さんをはじめ、鉄尾鉄子の部屋の皆さん、こんばんは。
はい、どうも。
昨年、家族から、はい、鉄尾鉄子が面白いと聞き、ほう、それ以来、毎週楽しみにしていて、ほうほう、ポッドキャストで過去の配信も、ほう、通勤中に聞いております。
ありがとうございます。
幼い頃、太平洋炭鉱に勤めていた親戚の家に行く途中、ほう、はい、千代の浦から春取り湖の方に向かって、石炭を運んでいた汽車をよく見ていて、おうおう、今思えばあれが臨港鉄道だったのでしょうか。はい、ラジオをきっかけに臨港鉄道や釧路の鉄道の歴史に興味が湧き、12日に博物館で行われる臨港鉄道の話を聞く会に申し込みました。おうおう、今から楽しみにしています、という、こちら鈴猫さんでした。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。あ、
ちょうど今日鉄道ニュースで
いや、そうですよね、
博物館での展示会の話させていただいたんですけども、はい、まあ、この放送16日ですから、多分12日にも聞きに行ったでしょうね。大変貴重な話が聞けたと思います。まあ、ぜひ、何回もですね、行っても多分楽しめますので、はい、博物館でこの臨港鉄道の歴史をどうぞお勉強していただきたいと思います。
はい、鈴猫さんからのメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、以前にですね、鉄道の基礎知識っていう分厚い本を買いましたっていう、はい、で、あれ途中までしか前回行かなかったんで、はい、今日はですね、その、まあ、その唐突にその続きで運転編というところをちょっと、開いてパラパラっと見てきましたんで、はい、そのお話をちょっとしたいなと思ってました。はい、それで列車っていうのは種類でいくと、電気機関車ですね。架線からこう電気引っ張って、はい、貨車とか客車引っ張る電気機関車、それからディーゼル機関車、ま、内燃機関のディーゼルエンジンを積んで、はい、どこへでも走っていける。それから蒸気機関車、まあ、ちょうど今釧路と標茶の間にSL 冬の出現後、はい、ちょうど走っておりますけど、これは蒸気機関車ですね。これは石炭を炊く、車ですね。 それからあと電車、これはあの電気を引き込んでそれで、動くモーターで動くっていう電車、それから気動車、まあ、別名はディーゼルカーって言いますけど、ディーゼルエンジンを背負ってで、エンジンので動くというものですね。それからの客車、これは全く動力がなくて、機関車に引っ張られないと動かないっていうものですね、はい、それから貨車、これはあの貨物を積む車両ですね、はい、まあ、最近これにハイブリッドカーとかっていうのがあの、出てきましたんで、あのディーゼルエンジンで発電機を回し電気でその車輪にくっついてるモーターを動かすっていう、まあ、ハイブリッドカーも、まあ、こういった列車の種類が、まあ、あるわけなんですね。で、でこのじゃあこの車両たちを動かすためにその運転台っていうのが、まあ、あるわけなんですね、はい、でこれはあの客車と貨車には、まあ、もちろんないんですけど、電気機関車、ディーゼル機関車、蒸気機関車、電車気動車と、まあ、全て、この運転台っていうのがあって、まあ、大体は運転室っていうのはあの車両の最先端にくっついてると思うんですよね、はい、まあ、これ当たり前なんですけども、例えば特急大空とかですね、ここら辺走ってるキハ、54とか、それからあのハイブリッドカーの H100 だとか、はい、これはもう必ずあの先頭、まあ、運転手さんが一番前にいるわけなんですけど、そうではないものもあるんですね。これあの間もなく4月からでしょうかね、あの走る釧路湿原の6号を引っ張ってるディーゼル機関車はちょっと真ん中からちょっとずれたところにあるんですけど、まあまあその最先端ではないですね、はい、それからの蒸気機関車も先頭ではなくて、なんていうんですかね、こうやっぱりボイラーの後ろ側にこうくっついてますんで、はい、まあ蒸気機関車の場合はこう前がですね相当見づらいんですよね、はい、だからこう、うん、あの運転手さんというか機関士さんによってはぐいっとこう窓から顔を出してそれでこう前方を確認しながら、あれ蒸気機関車って本当に見づらくてですね、よく昔の人たちはあれで運転してたなっていうぐらい視界がまあ狭いんですよね、うん、はい、で、まあ、そしてあの外に顔を出すと当然その煙もこうパーッとこう入ってきますし、なん、はい、といってもあのススが入るので、まあ、それで運転手さんたちはこう、眼鏡かけたりとかしてるわけなんですね。それでこの運転台なんですけども、片っぽだけ、どっちかにしかついてないっていう車両がまああるわけなんですね。まずこれあの例えば特急大空なんていうのはその車両の、先頭車の、まあ、片っぽしか運転席がついてないですね。これあの2両3両4両5両という長い車両の時は、まあ、これでいいんですけど、今この辺走っているのは、まあ、両運転台っていう機動車、はい、まあ、が多いんですね。これはまあ、1両でこの辺はほとんど走ってますので、まあ、例えば片っぽにしか運転台がなくて、蒸気機関車のようにこう帰ってくるときにあの転車台を回さないとダメだとかですね、うん、そんなことはさすがに無理なので、まあ、こういうのを両運転台車とかって言うんですね、はい、で、先ほどの釧路湿原の6個号ですけども、しかもその他の車両は、車の運転のようにこう体がこうなんですかね、正面向きで運転するわけなんですけど、はい、この釧路湿原の6号のディーゼル機関車、まあ、DE10 とか DE10 号とかっていうやつは横向きなんですね、運転席が。分かりますかね、なんていうかね、外側に向かってに背中がある感じで、真ん中に向かってるんですよね。それでこう首と体をちょっとねじって前方を確認しながら運転すると。でこれなんでかっていうと、まあ、今あんまりなくなっちゃったんですけど、入れ替えですね、貨車をこうその駅でこう、運んできた貨車を例えば4両目と5両目をここで切り離しますよとかですね、うん、そういった場合に、いちいち正面向いて、なぜも 前に行ったり後ろに行ったり頻繁にするもんですから、うん、その後ろ向きで走るときにこうそこそ180度体を曲げなきゃいけないっていうのは厳しいんですけど、 あ、はい、まあ、ある程度最初から横向きに座ってると、まあ、右左、まあ、はい、自由にこうすぐ安全確認が、まあ、できるわけなんですね、はい、だからこういうノロッコ号のディーゼル機関車って入れ替えも 得意ですし、はい、それからある程度まあ長距離も、もう全然 OK ですよっていう、うん、まあ、あ、これなんか日本人ならではの、あの考え方でないかなと思うんですよね。そういうような、まあ、運転台が、まあ、ありますということですね、はい、じゃあその運転室の中はどうなってるかっていうと、うん、まあ、あのここら辺走ってるあの機動車をちょっと例にしますと、あの車でいうところ の, あのアクセル、はい、まあ、アクセルブーッとこう足で押すと、エンジンの回転数がブッと上がって、でスピードが上がりますと。これがですね、あのマスコントローラーっていうやつがあって、まあ、これノッチとかって言ってるんですけど、その手でこう手でアクセルをこう開くっていうんですかね、こう段階になってて、3つこう行くと、まあ、例えば20キロぐらいになるようだとか、まあ、そういうようなあのアクセルに相当するのがこのマスコントローラーってやつ、マスコンって僕ら呼んでますけど、それとあともちろんブレーキですね、はい、もう車両は絶対止まらなきゃならないので、このブレーキレバーがあるわけなんですね。でこれもブレーキも、あのなんて言ったって列車ってあのハンドルがないので、もう右手左手が、まあ、自由に使えるわけですよね、はい、そうするとこうアクセルに対するマスコンを、左手で操作して、でブレーキは右手で操作するとか、うん、であとはその他にはですね、あのバック、これ逆転機レバーって言うんですけど、あのこの間もですね、SL 冬の出現号に乗った時に、はい、私と一緒に乗ったあのお客さんからですね質問を受けたんですよね、うん、なんで SL って後ろ向きで帰り走ってくるのとかって、はい、っていうのはあのその方が言うには、あの車ってバックに、まあ、いわゆるリバースに入れた時に、はい、スピードってそんなに出ないじゃないですか、当然ながら、だけどあの列車ってバックでも全然関係なくこう、はい、普通通り、まあ、確かにその通りなんです、はい、あの SL もちょっとしたそのなんですかね、こうタイミングのズレでピストン の, そのタイミングのズレを利用して後ろ向きに走れるものですから、別に前でも後ろでも全く同じ性能で走れるわけなんですよね、はい、ただこう冬 の, 出現号がちょっと違うのは、小型の機関車なので、はい、後ろに積んでる石炭を積んでるところが、すごくちっちゃいんですね、はい、だからこう後ろ向きにこう運転手さんがふっと見ても、割とこう前の見通しが効くので、あの C11 っていうのはあの後ろ向きでも、まあ、走れるっていうかですね、はい、運転手さんには優しい設計になってるんですね。ところがあれよりも大きい幸い町公園とかに保存している C58 とかっていうのは、はいはい、後ろに結構長い、それなりに長いその石炭庫と水槽水タンクですね、はい、これあるので、これは後ろなかなか見づらいです、うん、グイッとこうそれこそドアから顔を出さないと、はい、そんなことして長距離運転はできないので、うん、まあ、ああいうテンダーって言うんですけど、テンダーをつけた蒸気機関車に関しては転車台で終着駅つくとぐるりんと回して、はい、やっぱり正面向きに走るという感じになってますね、うん、で、H100 とかですね、やっぱ最近の列車はこのアクセルとブレーキが一緒になったようなこのワンハンドルレバーっていうのが出てきたんですね。まあ、これもだいぶ前から出てきてるんですね。今の特急もそうなんですね、どっちだったかな、前に押すとブレーキだったかな、まあ、要はその一本でそのアクセルとブレーキと、まあ、両方あるので、まあ、非常に運転しやすいという、ような、やっぱり時代はやっぱり進んでいくんですよね。で、まあ、私もですね、その今配信になったところですよ、配信になったところで胴体保存やってる方々がいて、はい、それでその運転をちょっとさせていただいたことがあるんですけど、その列車 の, その、ま、アクセルに相当するマスコンとですね、ブレーキ操作のまあ難しいこと、車だったら、はい、まあ、ある程度こう足でビューッとこう踏めば、うん、すぐビューッと出るわけじゃないですか、はい、でもそのディーゼルエンジンってやっぱり反応レスポンスがすごい遅いので、うん、ノッチをこうビッと上げても ややワンテンポぐらいツーテンポぐらい遅れてからウォーっとこう来るんですね。でそれに輪をかけて難しいのがブレーキなんですよ、はい、あの車だとそのブレーキペダルを、はい、まあ、ちょっと踏めば、うん、でこう緩く踏んだりとか強く踏んだりとかってそういうことできるわけですよね、でも列車の場合はあのいわゆる空気ブレーキっていうやつが主流なので、はい、反応がまず本当2テンポ3テンポくらい遅れてくるんですよね。ぐいっとこうブレーキをかけても、はい、でしかもブレーキかけすぎると、はい、じゃあそれゆるあこれはちょっとブレーキかけすぎたから緩めてやろうとかって思ってそのブレーキハンドルまた戻してもややしばらく経ってからふーっとこうなんかですかね、エアが込められて、はい、それで、緩むんですけど、もうそんなことやってるとあの下手な運転だと止まっちゃうわけなんですね。だから列車に乗られてその運転手さんがきちっとそのホームのちゃんとした位置に止めるっていうのはなかなかの技術なんですよね。でしかもそうですね、今年割と釧路も寒かったじゃないですか、で寒いと列車って惰性で動く時もあるんですよね、
はい、
車だと もちろん車でもアクセルピッと離せば、まあ、ある程度惰性で動くんですけど、でもすぐぐーっとこうすぐスピードが遅くなって、まあ、要はもうトロトロトロトロ状態になりますけど、列車の場合はなんせ重量が重たいのと、
はい、
あとなんか私理科あんまり得意じゃないんでよくわかんないですけど線路も鉄ですよね、
はい、
で車輪も鉄なので、
はい、
なんか摩擦係数がなんか少ないのかな、あれだから転がりますし、はい、で車両って重たいので、うんうん、惰性があるので割とこう蛇行運転って呼んでるんですけど、惰性でこう動くんですよね。で、この間こうすんごく寒かった時にやっぱあれなんですかね、車輪の油とかが固まっちゃうなのか、はい、普通だったらここでスピードを緩めて惰性になれば、
はい、
まあ、駅のちょっとホームの手前でブレーキかけて、うんうんうん、でピーッとちゃんと止まるんですけど、はい、その時はもうホームのはるか手前でもうスピード遅くなって、ま
あ、
もう一回こうもう一回アクセルをブッと吹かして、
はい、
で行ったとかです
ね、
はい、ああやっぱり寒くなると、転がりが悪くなるんだなと思ってすごく実感をしたんですよね。スピードを上げたりだとか、それから特にブレーキの時は、はい、まあ、運転手さんたちもやっぱりすごい技術を持ってるんだなっていうことをちょっと皆さんに分かっていただければなと。あとそれからですね、ディーゼルエンジンの場合はもう車と同じです、
はい、
変速レバーとかっていうのが、まあ、これ自動なんですけども、まあ、いわゆるローとかセコンドだとかサードだとか、はい、それからトップだとか、まあ、これ自動なん、まあ、ですかね、オートマチックなんで自動なんですけど、ちょっと昔の車両はですね、これが変速、まあ、いわゆるこうセカンドぐらいなやつと、
はい、
それからトップと2つしかなかったんですね、変速機が。しかもこれ自動じゃなくて手動でやってたんですね。だからブーッと最初吹かして 2,30 キロぐらいになると、その40キロぐらいかな、その直結って言って、まあ、車でいうところのトップにガチャンと入れるんですけど、
はい、
これがなんといってもですね、なんかタイミングっていう かあれがなんか結構好きなんですよね、
うん、
エンジンがブーッといっていきなりこう静かになって、
はい、
低音っていうんですかね、
はい、
あれでこう、スピードがまた増すみたいなのが好きで、
はい、
まあ、それは今の特急とかでも、
はい、
まあ、今の特急って確か3段ぐらい4段ぐらいあるのかな、今変速が。
うん、
そういうなんかまあ、これもマニアチックの中のマニアチックなんですけど
、
ここの直線でこうスピードを加速してとかってですね、
はい、
乗っててそれを感じながら乗ってるんですよね。だからこの運転さんはこう、ここで大体共通なんですよ、ここでこう、
はい、
アクセルをバッと吹かして加速してとかっていうのは大体同じなんですけど、でもやっぱ、はい、個性があるんですよね、
はい、
そういうのも楽しむのも列車に乗ってる一つのこの運転手さんはこうなんか若いんだけど、お前のこの運転手さんだとかですね、 運転さんはちょっとあのスピードをこう一定に保つのにこう相当努力されてるなとかですね、そこまでいくとだいぶ鉄もだいぶ濃くなってきますね、そこまでぜひ皆さんですね、ちょっと乗った時に、
はい、
そのディーゼル音がどういうような感じでこう、こう上がったり下がったりしているのかっていうのを楽しみながら、乗っていただくとまた一つの楽しみになると思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星拓海さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。